笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。2017年最後の配信になります。そして実はこの番組1周年を迎えました。そこで1周年ということでね、収録の中のちょっとしたアクシデントというかね、カミングアウトをしてみようかなと思うんですが、なんかですね、私喋ってる最中にこう顎がねカチカチ鳴るらしいんですよ。最初ね、顎が鳴ってるなんて気づかなくって、スタジオで今も収録してるんですけど、今日もね絶好調に顎鳴ってるんですけど、この鳴ってる音がね電子音みたいな音に聞こえてきて、それが何なのかっていうのを探しに探し、こう電子音を排除した結果、これ私の顎なんじゃないかという結論に達したという事件がありました。まあそんな感じで楽しく今日も収録をしております。では、今年最後のインタビューのご紹介しますね。自分の人生を本気で自分の手で作り上げていきたい女性のためのコミュニティ、アリカプロデューサーであり、45歳以上の女性コミュニティ、ハピエストストーリークラブ代表の海藻昭代さんです。神奈川県相模原市橋本のショッピングモールアリオの中にあるホノルルコーヒーで、マカダミアナッツフレーバーのコーヒーを飲みながらインタビューさせていただきました。どうぞお聞きください。
そのパワーのいることじゃないかなって思うんだけど、
どうなんですかね。
ね、でも自然にそれができちゃうんですね。
うん、やってしまうんですよね。
やりたいんだよね。
ね、そこはちょっとさくらちゃんも同じ匂いがしますので、やっぱブレーズが高いっていうね。
は
い、
そうですかね。はい、なんかね、テンションも高いですからね。
そうですね。そうそう。
そうそう、昭代さんはね、はい、ウェルスダイナミクスもね、はい、使いこなしてらして、
こなしてるかどうかは分かりませんけれども
使い手さんでは
い、その、はい、なんだっけ、プラクティショナーもしてます。アリカの中ではウェルスも使ってプロデュースをするっていうことをしております。個別のコンサルもしてます。
そうだ、そうですね、はい、なんだっけ、面白いのやってるじゃないですか、
は
い、
もうね、うん、あのね、うん、ブラジャー戦略でしょ。
そう
ブラジャー戦略って言ってたらね、うん、本当にブラジャーの人と間違えられるようになってきたからちょっともうやめようと思って
ワコールですかみたいなな
んかバストアップの人だと思ってましたみたいなことを言われてびっくりしてしまって、そうそう、
ブラジャー戦略は、うん、なんでブラジャー戦略になったんでしょう。
なったのは私がその、プロデュースのコンサルをするときに、やっぱりその人のこうビジョンみたいなものを聞き出していって、で、あーなるほどって、それが私やっぱりこう見えるっていうか、ああこういう風になっていくんだこの人みたいなものが見えたときに、そこに引っ張り上げていく戦略をこう考えていくっていう感じなので、なんかそれってこう寄せてあげてみたいな感じ。
確かに
もう A カップを C カップ寄せてあげてみたいな感じだなと思って、これが、ね、そうブラジャー戦略だって打ち上げてやってたんです。
女性限定
もちろん女性限定ですね。
なるほど、
そうなんですよ。
そうだったんですね。もうネーミングがね強烈すぎてね、もう吹き出しましたね。
ね、そうそう、
さすが清さんと、
もうね一人歩きしてしまったので
、はい、素敵ですね。はい、そういうね、いろんなね、女性の起業家さんであったりとか、はい、まあ、そういう方たちに、たくさんのいい影響を与えてる昭代さんなんですけれども、
いや悪い影響もたくさん与えましたから本当にもうごめんなさい、ここで謝って本当に申し訳ないという感じですけど、
ね、はい、お家に帰ると昭代、うん、さんは、うん、まあ、さっきお子さんに関してっていうのはちょっと聞いたんだけど、はい、旦那さんとはどんな感じのパートナーシップで、いらっしゃるのかな、
どんな感じのパートナーシップか、
いい奥さんなのかな、
いい
奥さんっていうのもどうなんだ、
なんかね、でもね結構ひどい奥さんだと思いますけど、
どんなところが、
本当に結構ひどい奥さんだとは思いますけれどもね、仲良くはやっております、おかげさまで、
ね、仲がいいってことはいいですよね。
そうですね、本当に、ね、
ひどいと思うのはどういうところが、
ひ だって本当に こんな生々しい話をしていいのかみたいな感じなんですけど、
はい、
そのそうそうそう、うん、朝あのご飯朝ご飯作んないんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、そう、うんうん、だけど昨日私仕事がなかったから、
はい、
そうそう作ってもいいかなとか思ってたんですけど、うん、でパパ食べんのみたいなことを言ったら、なんとかとなんとかを食べたいなみたいに言った時に、うん、やれってかって言ってたんですよ。
食べるのって自分が言った
の。私にやれってかみたいなと言ったら、やっぱりちょっとムカッとしたみたいで今日そうね、ちょっと申し訳なかったなと思って、う
ん
う
ん、でやったの、
うん、何時に出るのって言って作ったんですけど、
すごいじゃないですか。やっぱり愛は行動ですから。
そうそう、もうなんかひどい、ね、ひどい、そういうひどさがあります。
やれってかは冗談でしょ、は
い、いや結構なんかもう本当に自然に自動反応で私にやるってかみたいな。
すごいね、あの、うん、いつも明夫さんって会うと、うん、もう笑いが絶えないのね。
本当にすいませんっていう、うん、
すごい楽しい方なんだけど、うん、お家でもこのテンションなんですか。
いやもう全く一緒ですね。
すごい、うん、それすごいですね。
ね、うん、本当だからまあ、子供たちもね、3人3用本当にあのこんな調子なので、
はい、
そうそう、だからね、友達が来ると、うん、なんか、なんね、あの、なんだろう、クックドゥの CM みたいな感じ。あんたいつもこうなのみたいな。
あれね、大皿ね。
そうそうそうそう。
友達が目まん丸にして
びっくり。いつもこうなのみたいな。
面白い
感じなんですよね。
回想系、ぜひなんかこうちらっと覗きたい感じです、ね。
いや私ももう動画撮りたいなっていつも思うんですけどね。
本当本当。じゃあ今はね、2人目のお子さんがスイスから帰ってらっしゃって、
う
ん、ね、一家団らんを楽しんでると思うんですか。
そうですね。そうですね、うん、久しぶりに。
うん、すごいですね。そのね、なかなか、うん。高校生でしょ、高校生、うん、まあ、中学卒業して、
うん、
スイスの高校に行ってなかなか不安だったんじゃないですか、親として。
全然不安じゃなかったから本当ごめんなさいみたいな。
さすがだ。
そうですね、何の心配も
全然なく、
もう全然心配しなかったっていうのが正直なところですよね。その経済的な部分はやっぱりかなりね、あるので、
かかりますよね。
そうそうそう、それはなんか、うん、パパ頑張ってみたいな感じなんですけど
頼れる旦那さんです ね、
ね、だけど、まあ、彼女のことは、まあ、本当に、何の心配があるんだろうっていうぐらい心配せず、
うんうんうん、お嬢さんも特に不安も感じずにいたのか
な。うん、あ、ないですね、本当にない。もう危機として旅立ち、本当にこの5ヶ月フルで楽しんできたみたいですね。
うんうんうん、なんか本当、うん、親の背中を見て育つってよく言うけど、本当そうなんでしょうね。うん、
いや何にも見てないんじゃないですかね。
明夫さんがさ心配してないから、うんうん、お嬢さんも何の心配もないし、
うんう
ん、楽しんでこれてって、うん、ね、お母さんが心配してたら不安になっちゃいませんかね、子供さん
ね。え、まあ、その子その子 あのタイプとか気質とかそういうものもあるとは思うんですけどね、うん、おかげさまで、あの、とてもたくましく育ってくれたなと思います。う
ん、素晴らしいですね。そうそう、聞き忘れてた、うん、今のね、
はい、
いろいろこう、なんて言うでしょうね、うん、いろんな方たちに、うん、プロデュースしていくっていうお仕事、うん、
はい、
うん、を始めてどれくらい経つでしょう、起業してっていうんですかね、今のライフスタイルになってから。
今のライフスタイルになってからって、なんかすごいどこで区切りをつけたらいいのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、私一番最初はあの子育てのコーチの仕事をしてたんですよね。
あ、それはもう、そうなんですね。
そうそうそう、それが一番最初、その結婚して長男を妊娠して、はい、あの会社を辞めてっていう時期があって、だからそこからほらもう専業主婦になったわけじゃないですか。
はい、
で専業主婦になってで死にそうになって
死にそうになった
、退屈すぎてみたいな、なんだこの世界はみたいな感じで、 そうそう、
起業する方ってそういう方多いですね、
うん、やっぱりこうエネルギーが無駄に高いんですよね、うん、そう、そこだけで収まることがやっぱりできなくて、うん、でやっぱその主婦であるとか親であるとかっていうことはすごく大事なことなんですよ、うん、もちろんね、さくちゃんも分かってるけども、うん、そうそうそう、だけどその自分のエネルギー値がそこでは収まらなくってっていう感じで、う
ん
う
ん、まだまだあるんですもんね、
そうそうそう、うわうおーみたいなうおーってなってそうそうそう、それでやっぱ始めたのが、その子育てのコーチングっていうものを、もう長男が3ヶ月ぐらいの頃から、
すごいすぐじゃないですか、
そうですよね、そうありがたいことに、まあ、ちょっと声をかけていただいて勉強し始めて、そこからずっと、まあ、ほぼほぼ休ん、あ、だから長女を妊娠して出産間際から1歳になるまでは、うん、あのフルで休んだんですけど、それ以外は
ずっとやってた、
そうですね、休みなしでずっと、まあ、自分なりに、
それは自分で独立してやってたんですか、はい、その他に属してとか、
そうですね、コーチングの方は属してあるプログラムがあって、うんうん、そこでもう師匠の元で勉強して、
じゃあそこからクライアントさんが紹介されてっていう感じ、はい、
うん、そうですね、
自分で営業活動してたんですか、ま
あ、自分でも いろんな何自治体とかに行って、そのセッションをやらせてもらったりとか、そういうことをやったりとかっていうことはやってましたけど、それがなんかそこでコーチとしての仕事は 12,3 年やったんですよね、
はい、なるほど、その土台があっての今なんですね、
いや、もう本当にそこは本当に勉強させてもらった時代だったんですよね、うん、やっぱ非常に厳しい現場にもたくさん立たせてもらったし、いっぱい学んで場数を踏んでっていう、でその間3人育てていたので、まあ、こう何の実験台に
我が子でコーチングしながら、
そうそうそう、実験しながらっていう感じの時期があって、でからそこの団体をちょっともう離れるっていうタイミングが来て、離れて自分でやり始めたっていう感じですね、
そうか、じゃあもう会社辞めてコーチング始めてっていう時は、うん、なんていうか自然な流れで、ね、
うんうん、
ですよね、
そうですね、
オファーがあって始めたような感じだから、
そうです、もともと能力開発の会社で仕事をしていたので、うん、その流れでお話があったので、
そっかそっか、そこからじゃあその会社を離れることになり、うん、今のような、うん、働き方に変わっていった、
そうですね、まあ、その間にも大瞑想時代があるわけですけど、
うん、大瞑想、
大瞑想時代がありました、ね、
いろいろみんなにあるやつですかね、
もうね、うん、まあ、あります、うん、あるのかなみたいな、あ、ないといいなみたいなな
んかいろいろあったみたいですけど、
いっぱいありますね、はい、はい、
今の形にたどり着いた、
うん、そうですね、そうですね、
そうなんですね、こう途中でね、お仕事しながら子育てもして、うん、主婦もしてっていう状態で、こう家族との間にトラブルっていうのかな、なんか揉めたりとかしませんでしたか、
あ、もうたくさん揉めたし、もう夫にはやっぱりすごい迷惑もかけたし、大変な時代があります、それが大瞑想時代ですよね、
あ、なるほど、そこですね、
うん、そうそう、
その大瞑想時代を、うん、乗り越えられたっていうのかな、はい、はい、どうした、うん、どうやったんですか、
大瞑想をしまして、まあ、だから、まあ、言っていいの、
あ、言っていいよ、
本当
言っていい、ね、大丈夫、
いいんですかね、
うん、
そうそう、
秋代さんが大丈夫でしたら、
あ、そうですか、はい、まあ、大瞑想時代は私はそのネットワークビジネスに、あ、はい、まあ、ハマってしまって、はい、でそこにすごいもうものすごい一生懸命になってしまったっていう時代が3年間ぐらいあったんですよね、やっぱその間はもう本当にもう、なん、もうすごいだから没頭しちゃうから、うん、そうそう、で自分のやってることが正しいと思ってるから、
そうですね、
そうそうそう、それで、まあ、やっぱりすごい迷惑かけて、特に夫にね、
家族に、
うん、そうそう、もうすごい家も開けたし夜も開けたし、はい、お金もすごい使ったしっていうことをしてやって、でも自分のやってることを信じてるから、そうそうそう、やってて、そうそう、だけども本当に最後にはたとこう、もうはたと我に返ったみたいな時があって、
なんか気づい いたタイミングがあったんですね、
うん、あったんですよね、うん、本当にこうなんかこう自分からもうちょっと遠く離れて、客観的にもう本当に何ていうの、感情的なものじゃなくて、もうふと本当に冷静になって見た時に、あ、私間違えてるってそうそう思ったもう瞬間が本当にあって、もう何やってんだろうみたいな感じで、もう乗ってる電車を間違えてるって思って、もう全速力で降りたっていう感じなんですよね。で本当にやっぱり自分のやるべきことをきちっとやろうっていうことをこう本当に決意してやり始めた時に、その江ノ沢まさみ、星野つゆ子とのこう出会いがあって、で自分のこう本流をどんどん見つけていくっていうことになっていったのが、やっぱ今年が本当にそうでしたね。
やっぱりなんか今年すごいいろんなことがまた、ね、うん、今年も起きていて、
そうですね、今年本当に勉強させられました。うん、っていうかその自分のやってきた過去をやっぱり自分の中で、あの、どうしてどうして私はこういうことをやったんだろう、本当に何を学ぶためにこれをやったんだろうっていうことを本当に、よくこう掘るっていうことをして、できちんと、ああそうだったんだなって自分で納得して、よくあの星野の表現で言うと、きちんと畳んでしまうって言うんですけどね、
畳んでしまう、
そうそうそう、で、あの、あーってきちんとこう畳んでしまってっていう作業をした1年だったなって思うんですよね。やっぱこう過去のゴミを取り除くって、これはもうあのマーサがよく言うんですけど、過去のゴミをきれいにして、上流をきれいにしないときれいな水は流れてこないんですよって。
確かに、うん、そのまま放置しちゃうとね、うんうん、あらドキッとしちゃう、う
ん、あ、そうそうそう、うん、っていうことをよく言うんですけど、まあ、本当にそう でそれをしないでね、あの、こんな風になりたいとか、うん、こんな生活を手に入れたいとか、うん、やっぱそういうものをこう、ね、何描いて、うん、でこう なんていうんだろう、欲を増幅させて、自分のこう器以上なものを望むっていうことをやっぱりやり続けるっていうことが、どういう結末を迎えるのかっていうことをやっぱり実体験したっていう感じだったんですよね。
なんか深いし、とてもすごいこう、なんていうんだろう、染みてくる感じ今のお話がね。
そうですかね、そうそうそう、そこをきれいにこう掃除した1年だったかなって
思います。なんか片付けるって型をつけることだって言うけど、うん、まさになんかそういう感じの、ね、畳んでしまう、
そう、畳んでしまう、ね、ということをやると、そのちゃんと自分の本流っていうものが見えてきて、そこを今本当にシンプルに、ただこうなんていうか、すごいこう目標を立てて、ね、今日あれしてこれしてみたいな感じの生活では今本当になくて、
そう、なんかね、なんていうんだろうな、初めて会った時、もうすごい素敵な方だなと思ったんだけど、
ありがとうございます。
なんかね、どんどんどんどんこの、なんていうんだろう、焦りがなくなってるというか、
そうですね、う
ん、はい、そう、本当にナチュラルになっていく感じがね、魅力を増していってるなって、すごくこの8ヶ月くらい見ていてとても感じたんです。
ありがとうございます、本当に、ね、皆さんのおかげですありがとうございます。
ね、だからそんな明夫さんがこれからどこに向かうのかみたいなお話って伺ってもいいのかな。
これからどこに向かうのかは、
なんか、ね、野望はもうあんまりないのよねってさっきおっしゃってたからね。
そうそう、なんかその野望みたいなものは本当になくなってしまって、その月収100万とかなんかそういうものは本当になんかもう自分とは別のものになっていて、
そこじゃないんで
しょうね。そこじゃないんですよね、本当。だからなんか、あの、この間ドクター X がね、
はい、
そうそう、ドクター X が好きで見てるんですけど、はい、の米倉涼子が、うん、ね、あの高校生の患者さんに、はい、その大門先生の夢は何ですかって聞かれて、そうそう、あの、こんな風に答えたんですよ。そのね、あのね、一日も長く一人でも多く手術し続けられますようにって言ったんですよね。そうそうそう、だから本当なんかね、その夢っていうのはこうある一点を追いかけるものではなくって、それをし続けられますようにって願うものって、
なるほど、
ね、やっぱすごくしっくりくるなっていう。
素敵です ね今が満ち足りてるから抱ける夢なんだろうね、うん、
そうなんですかね、うん、そうそう、
だって今のこの幸福な状態が一日でも長く続いたらいいっていう、そういうことだよね、きっと。
まあ、そうですね、そうそうそう、だから、まあ、そうそう、一人でも多くそのアリカに来る人たちって本当にこうたどり着くっていう感じがあるので、いっぱいこうジプシーしてきてやっとたどり着いたみたいな感じなんですよね。だからアリカに来てくれるその一人でも多くの人をサポートできますようにみたいなことだなって思います。
素敵ですね、本当まさにアリカにたどり着いたんですね。
私がたどり着いたのよ ね,
ね、そういうことですね、
本当にね、はい、
うん、だからきっと秋代さんがすごく居心地のいい場所だから人も寄ってくるし、うんうん、みんなたどり着いたと思うのかもしれないですね、うんうん、
だと嬉しいなって思います。だからすごく地道に、ただただやっていくことっていう感じなんですよね。
素敵ですね、うん、ぜひこれからもね、うん、一人でも多くの方の、うん、なんだっけ、魂の、
うん、向上をサポートできればいいなって思います、う
ん、はい、たくさんの方を輝かせてほしいなと思います。
さくらちゃんもありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？あきおさんはご自身の役割を知った今、一人でも多くの人に自分の在りかを見つけるお手伝いをすることが夢だとおっしゃいます。暗黒時代を乗り越えて家族との時間を楽しみながら、以前の自分のようにジプシーになっている人たちの助けになる活動をする。体験に基づく言葉は説得力に満ちていて、多くの人の共感を得ているのだと思います。あきおさんと在りかを体験してみたい方はホームページをご覧になってみてくださいね。リンクの方貼っておきます。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SP ゼップ斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。来年もぜひ楽しみに聞いてください。